前回のところでマケドニアからシラスとテモテがやってきて、パウロと合流いたしました。パウロのコリント伝道はチーム結集によって力強く推し進められました。御言葉に専念してパウロが語る福音の言葉に対し、口汚く罵る反抗する者たちも出てまいりました。これに対してパウロは決然と、あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれと言って、その犯行の責任はあなた方自らが負うことになるのだと宣言し、私は異邦人の方へ行くと言って、福音を聞こうとしている異邦人に伝道を進めてまいりました。そのような中、誠に皮肉にも街道の隣の家の主人であるティティオ・ユストという人が信仰をいただき、パウロたちを自宅に招き、その家がこの後コリント伝道の拠点となっていったと見られます。そして今日のところに至ると、なんとお隣の街道の街道長クリスポまでが一家を挙げて主イエスを信じ、さらには多くのコリントの人々も聞いて信じて洗礼を受けたというのであります。この街道長という肩書きは、実は社会的に広く影響力を持つ有力者が得る肩書きであり、街道の援助者とか保護者と言われる人でもありました。つまりある意味では経済的に街道を維持支えていく、中心になる人でもあったと言ってよいでしょう。その街道長がキリストを救い主と信ずるようになったということは、パウロはそこからその街道で話し続けていく、そのことがよりやばい、やりやすくなることですし、力強く語ることができるようになったと言えるでしょう。パウロたちに抵抗し反発する人たちももちろんそこにいるわけですけれども、いわば街道長やかなりな数の人たちがパウロの言葉に真摯に耳を傾けて、そしてそこに自分自身を重ね合わせて自分を信じようという動きがこの街道の中で起こっているわけですから、この反発や反抗する人たちもあからさまにパウロたちに対する攻撃を仕掛けていくことはそうたやすいことではなかったはずであります。このコリントの街道、そこに地元のギリシャ人やローマ人、さまざまな国々から集まってきてコリントに定住している、いわゆるコリント人と言われる人たちがかなりな数集まってきていたようなのです。地元にいるユダヤ人ももちろんそうですが、ユダヤ人からすれば異邦人と言われる、そういういろんな国々の人たちもそこに集まっていた。彼らは本来は聖書の神を知らない、土着の神やギリシャやローマの神々を に馴染んできている方々、人々でありますけれども、聖書が示す唯一にして憎悪を持たない誠の神を求めて、このユダヤ教のシナゴグという街道に集まってきていた。そこでパウロが安息日ごとに語る説教の言葉を重ねて聞いていくことになるわけです。特別伝道集会のように、何かこう特別な魅力とカリスマを持っている人が力強くあるメッセージを発し、ガーンと打たれてですね、信仰に入るというパターンもあるいはあるかもしれません。しかしここにあるのはそうではないと思うんです。パウロが土曜日の安息日ごとに、今私たちがまさにしている礼拝のように、パウロは説教として御言葉を重ねて語っていく。でしかもそれがこう論理的に筋を通して語っていく。ですから重ねて聞くことにとても大きな意味があるわけです。おそらくそのいろんな民族の地元に住むコリント人と言われる人たちが、来ている人たちは、そのパウロの言葉にじっくりと耳を傾けながら、その福音の言葉に聞いて、そこに何度も申しますが、自分自身を重ね合わせていったときに、あ、このコリントの地からはるか地中海の向こうの彼方、パレスチナはイスラエルのエルサレムの郊外で十字架にかけられたイエスという方が、あの十字架はこの自分のため、自分のことであったのだということへと導かれていくわけです。何か第三者的な、何かこう知識として教えとして聞くのではなくて、自分がそこにきちんと重ね合わせられている。ですから聞いて、そして信じて、洗礼バプテスマを受けたというのです。ここまで見ますと、このパウロたちのコリント伝道は、言うなれば成功し、勢いに乗ってもっと強気で推し進めて いけるかのように見えます。しかしです、実は侮れない別の要素がありました。今日のこの御言葉の流れを見ると、この街道長も信じ、多くのコリントの人々も信じ、洗礼を受けたって言ってたところから、次の突然イエス様が夜中に幻で現れて言う言葉は、こうズレがあると思うんです。なんて言われたか、恐れるな、語り続けよ、黙るな、そういうわけです。今うまくいってるはずではありませんか。まあ、ノリノリっていうのはちょっとあまりいい表現ではないかもしれませんけども、もう次々と福音を聞いている人たちが信じ、信仰を与えられて、私も洗礼を受けさせてくれ、私も受けさせてくれって言ってきてるわけですから、もうどんどん波に乗ってるような感じなわけです。なのに主イエスはパウロに、恐れるな、語り続けなさい、沈黙してはいけない、パンパンパン、こういうわけです。これは裏を返してみるならば、パウロは実は恐れを抱き、語ることをやめようかと考えていたと言えるのです。 実はそのことが次回のところではっきりと現れてくることになるのです。パウロたちが語る福音に反発、反抗する者たちが成してくる妨害や、いや、暴力が、パウロ自身ばかりでなく、勇気を持って入信した仲間たちを傷つける事態に発展していることが、そこに想定されるわけです。パウロ自身は、もうすでに、何度も前に伝道旅行してきたいくつもの町で危ない目にあり、袋叩きにあい、死にかけるほどに痛めつけられる経験をしてきているのでありますが、ここコリントで改めて自分自身も含め、信仰に入れられた仲間たちが傷つけられ、命の危険さえも迫ってきているのを目の当たりにし、恐れを抱かざるを得なかったのではないかと考えられるのです。伝道の進展、福音が述べ伝えられ、信ずる者が多く起こされてくる。それは伝道しようとする者にとったら喜ばしいことです。しかし、この福音に対して良い思いを抱いていない、反発する心、反抗する者にとってはですね、そういう伝道がこう前進し、広がっていくというのは、実は、こう、ムラムラと、憎悪をかきたてられていくことになる。かつてのパウロのように、自らの正義感に酔うように、あのキリスト教徒と言われる者たちを根絶させねばならないという誤った使命感に燃えて、しかもそのためには暴力までも正当化される。そしてそうやって攻撃してくる者があったであろうことが十分に考えられるのであります。かつてのパウロもそうでありましたが、自分の行いと努力とそのキャリアによって神の御前に自分を成り立たせよう、意味あるものとしようとする者にとって、福音というものはその努力やキャリアをまるで否定されるかのように、それでは神の前に義とされることはないのだというわけです。自分の努力やキャリアにを大事にし、そこにより頼んでいる者にとって、それはまるで自分を否定されるような思いになり、自分が真面目に忠実に従っているはずの神にを冒涜している。神を否定している者として、この者たちは許し難いということになるからであります。おそらくパウロは、この自分たちの周りで新たに仲間に加わった者たちに対して、自分のうちに抱えるこの恐れを表には出していなかったでありましょう。しかし、すべてを見抜く全能の主イエスは、御自ら改めてパウロの前にご自身を示したのです。私たち少し聖書に馴染んでいるものはすぐ思い起こすことができるでしょう。旧約聖書の出エジプト記の初めのところに、エジプトで弾圧の中に 川に流されたモーセという幼子がエジプトの王女に拾われて王宮で育つはいいものの、青年になったモーセは自分の出自を知り、その同胞仲間を助けようとしてそのエジプト人をの兵士を殺してしまったりした。結局それがバレて彼はエジプトにおれなくなり、エジプトから逃げ出して遠く遠く南のシナイと言われる砂漠地帯の方へと、いわば逃亡者となって逃げていった。モーセは逃亡者として、もういわばエジプトというあの大都会の最先端の贅沢な王宮の生活から身をやつして、最も貧しい一羊飼いになっていったわけであります。もう自分の過去を捨てて、自分の過去のことを一切もう思い起こすことさえしないようにしながら、今自分が目の前にしている羊たちと、その、テント暮らし、天幕暮らしをする家族とのことだけを考えて生きていたモーセに、神は突然現れて、あのエジプトに帰れという、そしてあの奴隷状態にあるエジプトの我が民を導き出せとモーセに命じられた。モーセは当然たじろぐわけです。自分は逃亡者でしかない。自分の同胞からも信用されてない。エジプトの体制から王様やその政治、中枢からは犯罪者と見られている。そんな自分があのエジプトに帰って何ができるだろうか。たじろぐしかなかったモーセに対し、神は言われた。私はある。私はあるというものだ。変な言葉です。本当に変な言葉です。神様が名乗りを上げるんです。変な話ですが、日本の戦いの時にですね、武者たちがですね、戦いにこう出る時に、我こそはね、何々様の武将で、何々これこれであるって名乗りを上げて戦いに出るわけです。神様が名乗りを上げた。そしたら何て言ったか。私はある。私はあるというものだ。このあるというのは英語の be 動詞です。ですから、英語の聖書を見てみると、I am なんです。B 動詞は、一人称単数の場合は am になりますからね。 I am なんですよ。神様が自己紹介した I am、 私はある、私は存在している。でもそこに with you なんです。君と共に、あなたと共になんです。 I am with you なんです。君と共に私はいるんだ。今まさにここにいる。神はそうモーセに仰せになり、そのように同胞にも言えというのです。モーセはそのことのゆえに、立ち上がっていくことになりました。イエス様はここでパウロに、パウロは多分誰にも見せてない、うちに秘めたる恐れを抱えながらですね。すいません。あえてギリシャ語で言いますけど、I am はですね、エゴをエイミーとギリシャ語で言うんです。エゴというのは日本語になってますよね。あいつエゴイストだとか、あいつエゴを丸出しだよねとか、エゴというのは自分、自我と訳されますね。ギリシャ語なんです。エゴ、エイミーというのは、be 動詞です。アムにあたります。エゴ、エイミー、私はあるんだぞ。私はここにいるぞ。しかも、with you、お前と共にいるんだ。まさに、実は秘められた恐れを抱え、もう語るのはやめようか。 とさえ思っていたであろう、このパウロに対して、イエス様がそうおっしゃったんです。この言葉を聞くには、イエス様が復活したという復活信仰がなかったら、この言葉は聞けない。イエス様が十字架で死んでおしまいになった過去の人物ならば、過去の人物が私はあるなんて言ったって意味がないわけです。復活して今生きていたもん、まさにそのお方がまるで面と向かうかのように、いや、実は面と向かって、面と向かって私はここにいるぞって言ってるわけです。あんたと共に一緒にいるじゃないかって言ってるわけです。だから、恐れるな。語り続けよ。沈黙するな。凄まじい命令がタンタンタンと続くわけです。エゴエミ、私だ、私はここにいるんだっていうこの一言こそが、恐れない勇気が起こされる源となる。そこからパウロの場合、語り続けるという勇気が与えられ、そして具体的な使命を果たし、そこになんとコリントで1年半という、この伝道旅行では考えられない長期滞在をすることとなったというのです。さて、今日はこのパウロのことを思いながら、預言者エリアとキング牧師のことをお話ししたい。旧約聖書に出てくる、まあ多分一番偉大と言われる預言者は誰かというとエリアです。一番最初と言ってもいい預言者。預言者エリア、彼も実は恐れに囚われて絶望した一人でした。エリアの時代、当時はですね、偶像礼拝を国中に広め、そうやって神様に背いていったアハブ王と王妃のイゼベルという王様と妃がいたんです。このアハブ王とイゼベル王妃に対して、預言者エリアが使わされ、神の裁きを告げるのでした。イゼベルは激しく怒り、何としてでもお前を殺してやるとエリアを脅し、そして追い詰めていったのです。実はエリアはそう言われるすぐ直前のところで、カルメリ山という、まあそんなに高い山じゃないです。まあ450メートル、500メートル。高尾山ほど高くないんですよ。あの半分ぐらいです。まあ丘と言ってもいいぐらいの、こう、小高い小さな山なんです。そこの上でですね、この偶像の預言者たち、偶像礼拝する預言者たちがですね、850人相手にですね、エリアは一人で立ち向かって戦ったんですよ。それで、どっちの神様が本当の神様か対決だつってですね、やったわけです。それで薪をいっぱい敷いてですね、その上に、生贄の牛を置いて、で、神様が自分で火をつけて燃やして、生贄を、ね、持ち上げ、取り上げていかれるようにしよう。じゃあどうぞ、あの偶像の神々を、の預言者の皆さん、どうぞ、お先にどうぞ。預言者たちはもう、バールの神よ、アシュタルトの神よ、と歌い、踊りながら、ぐるぐるぐるぐる、多分その周りを回りながら、呼んでも、一切答えはない。エリアは嫌味を言うんですね。あれ、皆さんの神様はどっか行かれてるんですか？お留守ですか？ねえ、いつもにでも行っちゃったんですか？という世界です、日本だと。ちょっと、わざと嫌味を言うんですよ。でもエリアは、それでもどうにもならないから、じゃあわかりましたと。私の番にしましょう。じゃあ水を持ってきてください。バシャバシャとその薪と牛の上に、何杯もの水を注ぎかけ、もう周りには水たまりができるほどのビシャビシャにした上で、 これどうやったって火がつくわけがないというほどに濡らした上で、エリアは神を呼びました。ゼノの神主よ、ね、どうぞこれを受けたまえ、あなたがおられることを示したまえ。天からカーッと火が降ってきて、そのびしょびしょに濡れてるはずの薪とその牛と水を全部ジャーッと火とともに天に巻き上げてしまった。それで850人、バールの預言者450人、女神のアシュタロトの預言者400人、合わせて850人の預言者たちはもう騒然とし、そしてそこに集まってきた国民によって、この預言者たちは全部処罰されていくことになった。つまり圧倒的な勝利をエリアは勝ち取ったわけです。見事な勝利を勝ち取ったわけです。にもかかわらずイゼベルが、明日の朝までにあんたの命を取ってやるって言ってですね、もうその脅迫をしですね、実際におそらく刺客を送ったであろう、このイゼベルの恫喝と恐喝に対してですね、あれだけの勝利をしたエリアが恐れおののいて荒れ野に逃げ出していくわけです。と思うんです。しかしエリアにとったら、このイゼベルの激しい憎悪が本当に自分に恐ろしい勢いで迫ってきて、自分の命を狙い、そしてひどい目に遭わせられることにがこう見えてきてですね、恐れにとらわれていった。そして荒れ野に逃げたはいいけれども、もう自分はもう無理です、神様、もうこの自分の命も取ってくださいというほどに絶望したわけです。自分の自らの死をさえ願うほどに絶望し、恐れにとらわれていった。そんなエリアを神はずっとこの荒れ野の奥深く、ホレブという山に導いていくわけです。山に登って洞窟があって、そこにエリアは導かれてきましたね。神様がエリアに、神の前に立てと言われて行くわけです。洞窟の入り口に立ったんでしょう。そしたら凄まじい風がぐわーっと吹いてきて、岩も吹き散らすほどの風であった。しかしそこに神はおられなかった。ガガガーッと凄まじい地震が起こって、大地がもう揺れ動いた。もうエリアもその根底から揺れ動かされる中に、もう必死になって、壁にしがみついたでしょう。しかしその大地震の中にも神はいなかった。三つ目は、凄まじい火が渦巻いた、大火がこの、渦巻いた。しかしそこにも神はおられなかった。なんとその神の山ホレブで、エリアはですね、大風と地震と大火が過ぎていった後、静かにささやくように語る神の言葉を聞いたんです。静かにささやくように語る神の言葉。エリアはそこに全能の神との出会いをいただいたんです。そして神は言われた。バールに膝をかがめない7000人を私はなお残す。だから恐れるなって言うんです。エリアはそこから立ち上がっていきました。もう一人、長くなりますが。キング牧師。聖書の世界から一気に現代に飛びます。キング牧師。実は、キング牧師も恐れにとらわれる経験をしている。キング牧師が残したいくつかの著書の中に、何時の敵を愛せよという一冊の本があります。その中に次のようなエピソードが紹介されている。ちょっと読ませていただきます。アラバマ州モントゴメリーでのバス抗議運動に最も献身的に参加した者の中に、ある年配の黒人婦人がいた。我々は彼女を愛情を込めてポラードおばさん と呼んでいた。彼女は貧乏に打ちひしがれ、教育もなかったけれども、驚くほど知的で、この運動の意味につき深い理解を持っていた。ちょっと中略。逮捕と数多くの脅迫電話で緊張続きだった一週間が終わって、次のあの月曜日の晩、私はある大衆集会で話をした。私はその時、内実は意気消沈し恐怖に打ちのめされていたけれども、表向きは力と勇気に満ちた印象を与えようと努めた。集会の終わった時、ポラードおばさんは教会の前にやってきて、お前さんおいでと言った。私はすぐに彼女のところへ行き、愛情を込めて抱きしめた。しかし彼女は、あんたはどうかしているね。あんたは今夜は力強く話さなかったじゃありませんか、というのだった。私はなおも自分の恐怖を隠そうとして、とんでもない、ポラードおばさん、何もどうかしてはいませんよ。私はいつもの通り気分がいいですよ、と言い返した。しかし彼女の洞察は鋭かった。彼女は、さあ、あんたは私をごまかせませんよ。私にはどうかしているのがちゃんとわかるんです。それは、私らがあんたを喜ばせることをしていないからですか？それとも白人の連中がうるさいからですか？と言った。私がさらに答えようとする前に、彼女は私の目の中をまっすぐに見ながら、私は私らがあんたとどこまでも一緒にいてあげられるとはいやしません、と言い、それから彼女の顔は輝くばかりになり、落ち着いた確信の言葉でさらに続けた。けれども、よしんば、私らがあんたと一緒でなくても、神様があんたを見てくださっているんだよ、と。彼女がこのような慰めの言葉を語ったとき、私の中のすべてが、中のエネルギーの波打つような震えを伴って揺れ動き、蘇ったのだ。これがキング牧師の言葉です。キング牧師は、公民権運動の中、脅迫と脅しの中で、やはり、実は恐れに打ちのめされていた。それを見抜いた一人の婦人によって、私らはあんたとどこまでも一緒にいることはできない。でも、私らがあんたと一緒でなくても、神様があんたを見ていてくださるんだ、という、その言葉によって、彼は立ち直っていった。今現代、私どもは福音伝道のために、キリスト教信仰のゆえに、命を脅かされる恐れを抱くことはまずない。エリアやキング牧師のように、強大な権力や世の力と対決することもおそらくほとんどない。平穏に生きている私ども、一見問題なく、うまくいっているかのようであっても、時に人の悪意にさらされ、その悪意に我らの意識が囚われてゆき、こうネガティブな思考回路に入り込む時があるのではないでしょうか。その時、疑心暗鬼となって 信頼すべき大切な人を信頼、信用しなくなり、悲観的に、否定的にしか人や将来を見られなくなってしまう。そのドツボにはまってしまうときに、行き詰まって身動きが取れなくなるのです。不信と恐れの沼にズブズブと沈んでいくような感覚にとらわれるのではないか。恐れにとらわれ、保身に走ろうとして、かえって悪しき連鎖にはまって、人も傷つけ、自分も深い傷を負う経験を、年を重ねた者たちはきっと知ってるでしょう。そんな私どもにも、復活の主は言われるのです。私がここにいる。私がここにお前と一緒にいるのだ、と。この一言によって、不信と恐れの淵から引き上げられていく。この一言によって勇気を与えられ、きっと自分に与えられた持ち場で、信仰の使命に生き続けて行ける。パウロの場合は、伝道者として語り続けることであった。我々の場合は、自分に与えられている生活の場で、信仰の生活をしていくこと。信仰の決断をなし、信仰の技をなし、信仰の言葉を発し、祈り、御言葉に聞き、そして主の日の礼拝を中心軸にきちんと据えること。そこにブレを生じさせる恐れというものを決して見くびることなく、今日のこの主イエスの、私が今ここにお前と一緒にいるのだ、との言葉を心に刻んで、勇気を持って新しく歩み出したいと願います。